二尾さん、
はい、
う
ん、
この間、
うん、
新しい言葉を、
うん、
なんですかね、研究者開発してる人が
開発してる
人、開発なんか技術の開発の人が言っていて、採集しちゃったんですけどね。
ちょっと待って待
って、いやもう盾もたまらずまた採集しちゃってるんです。
それはやゆ、
いやいやじゃないです。コレクションです。
はい、コレクション、うん。新しい言葉を開発してる人っていうのは、やゆ？
うん。
あ、じゃなくて。
いや、じゃあ、技術を開発してる人が新しい言葉を生み出してたの。それが、要は、VR のね、バーチャルリアリティの開発をしてる人が、
うんうん、あ、はいはいはいはい、
使っていたんですけど、
はいはいはい。
例えばさ、
うん、
スピーカーを開発してる人でさ、
はいはい、
そのクオリティを上げていくときにさ、まあ、高音質に、より高音質に、
ああ、うんうん、
で映像だったらより高画質に、
はいはいはいはい、
うん、それで、
ああ、
臨場感が VR で高まってると、
より臨場感が高まっている、リアリティが高くなるみたいなことを
高臨場と呼んでおりました。
ま、ああ新しいね。
臨場感が高いってことよ。
臨場感って工程で、
まあ、臨場感
表されるものなんだ。
わかんない。
高臨場。
高臨場。
ああ、新しい、新しい。
新しいでしょ。
ああ、
でも VR でも。
感度が高い、低いみたいな感じで、臨場感が高い、低い。
うん、まあでもさ、なんか感覚でわかるのはさ、うん、VR がより没入できるようになった時の、うん、
よりリアルになった
言葉はないよね、我々にはね。
そうだね。
うん。
確かに、こう。
だから、より、より、ね、より、こうなったっていうやつ。
降臨場。降臨場な、降臨場なソフトウェアを開発しましたみたいなこと。
そうそうそう。
これまでの何々の技術よりも 30% ほど降臨場な、
降臨場な、
VR を開発しましたって。降臨場か。
なんかさ、言われてみるとさ、
あ、まあ、
初めての言葉だけど、
確かにね、
なんか、
ニュアンス、ニュアンスわかる。ニュアンスわかる感じあるね。うん、なるほど。
なんかこれは、その開発者の世界だけで、
通用してるのかも。
その研究者だけで通じてる可能性もあるけれども、
もしかしたらその人語かもしれないよね。
その人語かもしれない。
その人が新しく考えついた。
うん、
でも、もしかしたらちょっと馴染む感じあるね、高臨場、ね、
うん。だってその言葉ないからね。
そうだよ。雑誌とかでさ、うん、その、VR のあれなんていうの、う、装置をさ、
ゴーグルをね、
そうそう、あれをこうレビューするとか、うん、時とかにさ、従来機よりも高臨場な機種でっていうことでしょ。
そう
使いそう。
出るよ。
確かに、確かに、多分、まあ広辞苑には載ってない感じある。
それを使う言葉ないもん。だってそこに何か例え、
ね、より
リアル、画質がいいとか音質がいいとかだけでもないんじゃん。
よりリアルなみたいなことしかないよね。うん、その表せない感じだよね。うん、降臨場。
降臨場。
積極的に使っていきましょう。始めましょうか。はいはい、仁尾悟と
佐々木あららの僕たちだけが面白い。僕も去年の年末休んじゃったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
それによってやり忘れたものがある、
うん、何それ、ないよそんなの。もうそのさ、あの打ち合わせ以外のことやろうとするのやめてもらえる？え、俺何もやらなくていいの？
年末毎年やっていた、
ああ見出しウォッチャー、
正解でございます。
よかった、俺今から昔話作らされたかと思った。
昔話もあったね。昔話はまた、そういえばそうだね。
またね。あ、そう。
そう、
見出しウォッチャー楽しみ。
見出しがね。
ま、2017年ってことになるのかな。
2017年ですね。
見出し。
見出しを。
そうだね、年末そうだね。うん、飛んじゃったね。すいませんね。
いえいえいえ、別に。でも、
うん、
2017年、
うん、
あんまり採集しなかったんですよね。
不作？
いや、多分ね、あんまちょっと集中力が足りなかった、ね。
あ、その、どうやらね、収穫能力が低下してたってこと、
うん、なんかね、うん、見たくないニュースが世の中に増えたから、なんか。
ある。わかる。
とこう、なんだろうね。
わ、
うん、
かる。
見出しチェック自体を。
が辛い。
しなくなってた、ね。
わかる。
うん。なんか不毛な政治的な。うん、ものが多いじゃないですか。
俺ら政治的な話し始めるとね、絶対すげえリスナー減ると思うよ。 でもさ俺さ、う
ん、まあ、続けない方がいいんじゃないかな。まあ今でもさ俺はね、
そうね、
見出し、
見出しに行こうか、はい、で、うん、去年はちょっと不作だったんだけど、その中でも
その中で撮れたやつをちょっとまあ、はい、
ちょっと披露しようかな、
鑑賞していこうかなということで、
政治的な話はないのね。
うん、ないないない。もうね、もう多分本当にびっくりするぐらいないね。
ああ
消えたね、
はい、消えた、うん、はいはいはい、
あの、うん、まず結構有名になったやつなんですけど、これがまあ
有名になった見出し知らないよ、そもそも。
そうですか。これはあの多分ちょっと
聞いたら分かる人もいる。歴代のや
つ、そうね、うん、あの三重県が無断で滋賀県に放した熊、岐阜県で射殺されるん
ですよ。それさどういうこと、けん、あ、まあそうか、見出しウォッチャーだからね、中身はしょう、あの、まあまあ、基本的には知らない体なんだよね。
まあ、知らない体ですね。
三重県が無断 で
滋賀県に放した熊が岐阜県で射殺される。これは全ての県が2文字だっていうところが素晴らしい、
ね、なるほど、
三重、滋賀、岐阜。
ちょっと待って待って、今俺なるほどって言ったけどさ、別に素晴らしくなくない、それ。
だ、登場人物が三重、滋賀、岐阜、熊だから全部2文字でできてるね。
そうだね、そうじゃないとそこにギュッと入らないわけだからね。そこ、ね、神奈川とか入り始めるとちょっとあのなんかね、エレガントじゃなくなるってことだよね。
そうそうそう、う
ん、何のエレガント、
ね、かんない。あとこの見出しの注目ポイントは、うん、三重には伊賀があり、滋賀には甲賀があるという。
ちょっと待って待って、で岐阜には熊がいるってこと。
岐阜で、そうそう。そう、三重と岐阜、三重と
滋賀 のこう伊賀と甲賀の戦いに、
うん、そうそうそう、
熊が嫌気がさして岐阜に逃げたら撃たれちゃったみたいなこと
かな。まあ、だから忍者の間の不調なのかな、熊を放つことが。何人かのね、宣戦布告みたいなこと、ね、
あ、なるほど、
これは続くぞみたいな。
面白いね、甲賀、うん、に、甲賀から熊が放たれたぞみたいなこと。
そうそうそう、うん、
伊賀のみんなも、みんなのもの集まれみたいなこと。
そうそうそう、それをなんか岐阜が、
岐阜が間違えて撃っちゃった。
なんかこんな、ま、間に立ったんだ。岐阜といえばほらね、あの織田信長がある、
ああそうか、
安土桃山城がある、
ね、なるほど、で、うん、ちょっと攻撃的な、
そうそう、
中野なら殺してしまえ的な、クマ泣かなかったんだろうね、
忍者の間のクマ泣くだろ、クマぐらい、ガオーぐらい言うよ、うん、
方向だね。一個の見出しでめっちゃ面白いね。うん、
これはこれよくでき
た、割とよくでき、ちょっとよくできた見出しっていうのはよくわかんないけどね。うん、
あとはこれはどうですかね。
はい、
ちょっとまあちょっと動物系多かったんですけど、うんうんうん、逃亡の錦蛇、成長して戻る。
あ、おめでとうございます。
うん、成長していらないんだよね。
確かにね、確かにね、
錦蛇が戻ったっていいよね。
その
成長した、
その
成長した、
その付加情報は何なんだろうね。なんか思ってたよりもでっかくなった、脱皮を繰り返してでっかくなってきたんだろうね、うん、きっとね、うん、うちのかみたいな感じだったんだろうね、きっとね。
これはあとあれかね、故郷に錦を飾るっていうのがかかってんのかね。
そのかかってんのかな、
ね、
かかってんのかな、うん、成長してが、うん、その立身出世的なところもあるのかな。
うん、あと動物系で、これは僕じゃなくて、うん、あの
僕じゃなくて、
僕の、あの僕の見出しコレクション知人の、
あ、そんな
久保橋さん、
あ、久保橋さんがあの採集してくれ、
採集して、
もうちょっとそういう変なコミュニティ作るのやめてもらえる。
でも採集した瞬間に消えちゃったらしくて、
あ、何、あ、やばいと思ったのかな、うん、あっちも、え、そんな、何、ちょっと取り扱い危険な感じの見出し、うん、安倍首相のこととか言ってないよね。
あの動物なんですけど、はいはいはい、京都祇園にイノシシ、リッツカールトン、矢印、東本願寺、死ぬ。
なんだろう、それも経路かな、
経路、
逃亡経路だろうね、うん、イノシシのね、
リッツカールトンから東本願寺まで死ぬ。
ちょっとさ、あの
死ぬ、
それさ、あのなんだっけ、怪獣は死ね的な、
そうそうそうそう、
ミラーファイト、ニュアンスが、
ミラーファイトなんか誰も知らないからね。
ごめん、うん、ごめん、そう、ちょっとね、ずっと昔に掘って、うんうん、掘ってみてあんのかな、
掘ってもない、
あのちょっと過去回でね、ちょっと
ミラーファイトはいかにすごい話するとさ、うん、みんな知ってる知ってるって言ってウルトラファイトの話してくるんだ、
ね、
違うんだ、ウルトラファイトじゃねえんだよ、
申し訳ない、
俺が言ってんのはミラーマンで、
僕はもうねだけ有名な
ミラーファイト、
怪獣は死ねっていうね、タイトル、なるほど、死ぬは呼ぶんだよね、別にね、あ、もしくはその逃亡経路が呼ぶんだよね、むしろ。リッツから東本願寺に逃げたからどうなんだっていう話だよね。うん、矢印って、
ね、うん、そうそう、矢印って言ってるもん、
見出し、
まあいろいろあって怒られたんだろうな、上にな、これ出しちゃった後にな、すぐ直った、
すぐ直っちゃう、
すぐ妥当なやつ
に、ま、そうだろうね、うん、なるほどな、
うん、あと、うん、まあそうですね、これは見出しおっちゃっていうことでもないですけど、はいはい、ワーテルローと関ヶ原は姉妹古戦場にっていう、
え、古戦場同士が
姉妹
関係を結ぶの、ワーテルローの戦いと関ヶ原の合戦との古戦場同士で姉妹提携を結んだ、 そうそうそうそう、え、それはさ、誰の何の役に立てる、女の子だったんだってきた、
違う、
でその提携を結ぶとどういう交流が生まれるのそれ、
まあ、確かに2つとも古戦場だよね、マーテルロの戦いも関ヶ原の戦いもある、
そうだけどさ、
なんだろうね、
何それもう
姉妹古戦場、ね、
すごいね、うん、なんていうかこう
これちょっと見出しというよりもね、
すごい、その精度がすごい ね、精度っていうか発想がすごいね、誰が言い始めたんだろう、うん、ワーテルローと姉妹提携結ばねって誰かが言ったってことでしょ、
うん、
面白いな、うん、
あとこれはあの、うん、本当にあのいわゆる見出しウォッチャーっぽい見出しウォッチャー
ですね、はいはいはいはい、典型ですな、
はい、あの巨人村田15年連続2桁弾も逆転負けに反省してやる、
やるって
反省して取り組むっていう、
やるってちょっと
それつなげちゃうと反省してやるだよ、
ああ分かった、反省してやるよ、
うん、
的な感じになるよね、
しかもこの人クビになるっていうこ
の、ね、反省はしてるんだけどクビになっちゃって、
いや結局かね、
独立反省してやるから的なところに入った、
そうそうそう、その反省してやるっていう態度が、
態度がちょっと上女将、ね、に触れたのかな、ね、激凛に、
ね、反省してやるよ、
そのさ
俺は打ったけどみたいな話、
そうそう、ね、まあでもさ結局さ負け試合で打つってさ、
うん、
まあ価値低いよね、うん、それ結局、まあ、負け試合で打ったわけでしょそれ、
うん、
結局
そうそう、うん、あとさ15対0で勝ってる時の16点目のホームラン打つやつ、ね、
ああ腹立つの、
腹立つ
そうね、ちょっとね、うん、そういうのやっぱちょっとやっぱチャンスで逆転だとかが4番の仕事でしょ
う、うん、まあね
取り組んでやる、まあまあ、積極的に使っていきたいと思います。
それ気に入った。でね、まあ2017年大体、
はい、こんな感じ
だ、まあ、こんな感じだ。
不作だ。
うん。でもね、2018年は、
あ、来た来た、前半前半。
前半っていうほどでもないですけど、うんうん、あのちょっと
ちょっと、え、それさ、大丈夫、今の段階でさ、ちょろちょろ出してさ、あの今、
まあまあまあ、
今年末に
年末にも出すよ。
出す。
一本だけなんですよ。
一本
あのね。うん、今年のオープニング、
オープニング、
そう、初見出しはこれでした。う
ん、初めて採取した、
はい。うん、ヤクルト畠山下半身か以上です。
下半身か。
点点点です。
下半身かかはひらがな。
うん、
まあそうだろうね。下半身化けるだったら怖いよね。うん、
ヤクルト畠山か
下半身か。なんだろうそれ、なんだろうね、問題点が下半身にあったのかな、
そういう
こと、
だからね、なんか怪我したのがっていうことなんだろうけど、下半身
略しすぎだね、
うん、
下半身か、
下半身か、上半身でも下半身じゃないよ、全身だよ、
畠山はね、
畠山
はね、なんだろう、下半身か、
ね、ちょっとね、落語にするのあるけどね、上半身と下半身が分かれてね、仕事するやつね。そうそう、今年はなんかこの点点点とかちょっと
含みを持たせる、
含みを持たせる感じで詰め詰めでっていうのが
トレンド、
今出てくる
見出しのトレンド、
うん、
なるほど、それで興味を引いて下半身かって言われるとなんだよ、ま、うん、みたいになるから、
なんかね見出し職人が減ってるんじゃないかこれはっていう期待感がありますね。
え、どういうこと、見出し職人、
見出しを作る人が、見出し職人がいるとエレガントになったりとか戦場的になったりして、
なるほどなるほど、
僕のウォッチングの対象から外れていっちゃう、
ああなるほどなるほど、うん、うますぎ、うますぎてっていうか綺麗になっていって、ね、
うん、
要は若干雑な感じのやつが出てくる、
うん、日本語が弱い、おかしな感じ
日本語が弱い人が、見出しを作る係にの担当になると、見出しウォッチャーとしては喜ばしい。
そうそうそう。で、スポーツ新聞畑に、下半身かって書いちゃう人が出てるのっていう。これはちょっと。
喜ばしい
ニュース。
見出しウォッチャー界隈としては喜ばしいニュース。
期待の新人なんで、これからもスポニチをウォッチングしていきたいと言っちゃったけど。
言っちゃった。
この人を俺は狙い撃ちで、
ね、うん、ちょっとさ、なんかで調べるとさ、それもう個人的 いやなんかこうできるんじゃないの、そうそうそう、特定が
いいな、なんか今年中にさこの人で 3,4 個出してほしい、ね、
そうめっちゃ点々使ってて
はがき職人みたいな感じのね
絶対 あるじゃん、あのサッカーのライターさんとかでさなんかこう、うん、署名があるやつでさ、はい、割とこう下にコメントついてさ、うん、またこいつか、うん、ああこの文体こいつだと思ったみたいなコメントがめっちゃいっぱい書いてある、はいはい、うん、ああいう感じになってもらいたいよ ね、
そうね、
育ってもらいたい、この見出しの香りは
そうそうそう、あ
いつの香りだっていう、
はい、ね、もうね、もう我々は文学の話をしているね
確かに確かにね、あの、うん、もう文体の話になっててね、うん、いい趣味だ
ね、
まあ俺はやらないけどね、
うん、まあちょっと2017年はニュースから逃げすぎちゃって、ね、2018年は
ちょっと貪欲に
貪欲に採集していきたいという所存でございます。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。